皆様、本日もよくご参拝でございます。悲しみとか怒りとか憎しみとか、いわゆるマイナスの感情と言われているもの、それらの感情をお取り次ぎをいただいて、お結界で少しずつ吐き出せるようになってきた。一人で抱えていた荷物を神様に引き取っていただいて、少しずつ肩の荷が下りて、だんだん心も楽になってきた。しかし、喜びとか嬉しさとか感謝の気持ちなどといった、いわゆるプラスの感情と言われているものは、なかなか吐き出すことができない。言葉では、神様ありがとうございます、感謝しておりますというものの、なかなか気持ちがついてこず、口先だけになってしまう場合がございます。悲しみや怒りや憎しみを抱え込んでいると、人間の魂は寂しくなって、苦しくなって、孤独になっていきます。それと同じように、喜びや嬉しさや感謝も抱え込んでいると、人間の魂は寂しくなって、苦しくなって、やっぱり孤独になっていくものなのです。以前の私もそうでした。喜びを吐き出すことができず、気づいた時には孤独になっておりました。神様からいただいた私たちの命、つまり分け御霊様には、喜怒哀楽含め様々な感情があるのに、その一部だけを、悲しみや怒りだけをお取り次ぎの中で吐き出し、自分の一部だけを神様に見ていただいて、受け止めていただいても、それでは分け御霊様はご納得されないし、私の心も満たされないんですよね。ただ喜びだったり感謝をどう表現するのか、どう表せば魂は救われるのか、信心の師匠に出会うまでの私は知る由もございませんでした。誰も教えてはくれませんでした。喜びや感謝は突き詰めていくと、必ず形として現れてくるもの、形として表さずにはいられないもの、そう知ったとき、私は目から鱗が落ちる思いがいたしました。そして神様へのお供えについて深く考えるようになっていきました。本日のお話は、神様へのお供えについて、私の魂が救われていった体験をもとに、大切だなぁと思うことをお話しさせていただきます。まず、お供えは自分がするのではなく、神様にさせていただくという心が大切です。それぞれに祈りを込めて、神様への感謝やお礼、願いの成就や難儀な方々の助かりなど、気持ちを形に表すものです。神様にお供えされた財は、すべて神様の願いである人が助かることに使われます。人が助かることって、具体的にどういうことかと言いますと、今まさに私たちの助かりのために、参拝させていただき、お取り次ぎをいただくために、神様がお使いになられているのです。お供えは金額も回数も一切決まっておりません。すべてお心任せとなっております。しかし、お心任せと言われても分かりづらいですよね。まず、自分の胸に手を当ててみてください。そして、心 ここまでいただいてきた神様のおかげを思い返してみてください。神様と先生と過ごした日々を思い返してみてください。その時自分の心の中に思い浮かんでくる金額、それがお心任せです。さらに私自身が大切にしていることは、それは備える時に後ろめたさを感じない金額、後で心苦しくなって後悔して苦しくない金額、それがお心任せだと思っております。自分の心と向き合い、魂の声に耳を傾け、自分の心に任せて気持ちを形に表すのです。そうすると私たちの中にある分け身魂様、つまり魂が安心され、喜ばれ、心におかげをいただけます。備えることで気持ちがついてくるのです。口先だけではなくて、ありがたい気持ちがついてくるのです。するとおかげがついてくるのです。とはいえ、胸に手を当ててみても、自分の心っていうものはなかなか分かりにくいものでもあります。ですので、お供えをさせていただくにも、まずはお取り次ぎをいただくことが大切なんですね。秋になると豊作を祝うお祭りが全国各地の風習として残っています。昔の人は豊作に至るまでの神様のお働きを心から喜び、心から感謝し、その年初めて採れたお米や農作物の一番良い部分を神様にお供えしてお祝いをしました。手塩にかけて育てた農作物を何よりもまず一番に神様にお供えをされていたことが伺えます。時代とともに農作物から金銭のお供えに変わっていきました。つまり農作物が育つこともお給料をいただくことも同じなのです。神様に命をつないでいただいて、健康な体を与えていただいて、お仕事をお授けくださり、職場をご用意くださり、仕事を教えてくださる方をご用意くださり、すべて神様のお恵みであることに変わりはありません。ですので、神様のお恵みを自分の欲で、自分の勝手で、お金が悲しむ使い方を、お金が逃げていく粗末な使い方をしたくはないですよね。やっぱりお金が喜んでくれる使い方を、お金が喜んで寄ってきてくれるような使い方をさせていただきたいですよね。私が金光教の先生になる以前は、会社勤めをしていて毎月お給料をいただいていました。私はお給料をいただいたら、収穫の時と同じように無事に働くことができたことを心から喜び、心から感謝し、まずは一番に神様にお供えをさせていただきました。おかげをいただいたせめてものお礼として、お給料の数割をお供えして、残りを家賃や光熱費などの生活費にしていました。本当はお給料の全額をお供えしたかったし、いただいてきたおかげの大きさを思うと、全額をお供えしても足りないなぁと思っておりました。それでもたとえ数割でも、心を込めて神様にお供えさせていただいていると、不思議と仕事がうまくいき、あっという間に昇進し、お給料がアップしていきました。すごいですよね。不思議ですよね。でもこれが天地の道理なのです。理屈ではなくて、そういうものなのです。 ですので、特にお金がないっていう方にこそお供えをさせてあげたいし、たくさんお供えをさせてあげたいし、そしておかげをたくさんいただいてほしい。私はそう思っております。そんな社会人の頃の私の生き方は今の今も変わっておりません。20年の摂食障害から助けていただき、何度も何度も死ぬところを助けていただき、今こんなにも幸せにしていただいたそのせめてものをお礼として、今の私の精一杯をお供えさせていただく。すると気持ちがついてくるんです。ありがたい気持ちがついてくるんです。おかげがついてくるんです。私の明け御霊様が救われていくのです。思えば過去の私はあれ買わなくちゃ、これ買わなくちゃ、もっと貯めなくちゃ、もし何かあった時のために貯めなくちゃ、でも貯まったら安心するわけでもなく、今度は減るのが怖くなってきて、もっと貯めなくちゃ、もっともっと、そんな不安で不安でたまらない日々を送っておりました。神様にお供えすることで、そういった必死にしがみついてきた考えを不思議と手放すことができて楽になっていったのです。価値があると思い込んでいたお金や物から、自分を助けてくれると信じていたお金や物から不思議と解放されていったのです。まるで私に絡みついていたツタがブチッと切れるように、心も体もほどけていきました。この世の中には目に見えない安心が、目に見えない安心があるんだなって思いました。本当の安らぎというものを知ったとき、私はほっとして涙が溢れていました。そして神様はお供えされた財をなんと一粒万倍にしてまた返してくださいます。一粒万倍とは、一粒のもみが万倍にも実り稲穂になるという意味です。実際に私も一万のお供えが1億以上になって帰ってきました。なかった命をつないでいただき、愛する家族をお授けくださり、世界一の幸せ者にしていただきました。お金には変えられない1億以上のおかげをいただいているのです。また神様はお供えする財をすべて工面してくださいます。思えば私が小学生の時、お母さんからもらったお金でカーネーションを買って、お母さんが買ってくれた大事なぬいぐるみと一緒にお母さんにプレゼントをしました。いつもありがとう、はいプレゼント。するとお母さんは驚いた顔をして、本当に嬉しそうな顔をして目いっぱい喜んでくれました。きっと神様はこうやって嬉しそうな顔をして氏子のお供えを目いっぱい喜んでくださっている、そう信じております。神様は昔から親神様と言われるように、人間の親ですから、小学校の時にお小遣いでカーネーションを買った時のワクワクドキドキした気持ち、お母さんからもらった大事なぬいぐるみをお母さんにプレゼントした時のワクワクドキドキした気持ち、 喜んでくれるかな、私の気持ち伝わるかな。神様へお供えさせていただくときのワクワクドキドキした気持ち、神様喜んでくださるかな、私の気持ち伝わるかな、似ているなと思います。お供えをさせていただけることは当たり前ではなく幸せなことなんだなと改めて思わされております。喜びや感謝は突き詰めていくと必ず形として現れてくるもの、形として表さずにはいられないものでございます。悲しみや怒りや憎しみを抱え込んでいると人間の魂は寂しくなって苦しくなって孤独になっていくのと同じように、喜びや嬉しさや感謝も抱え込んでいると人間の魂は寂しくなって苦しくなってやっぱり孤独になっていきます。ここからも私自身が喜びや感謝の気持ちを形に表し神様に受け止めていただきたいなと願っております。また年々気持ちも形も大きくなっていくような年勝りのおかげをいただきたいと願っております。神様、金光大臣様、ありがとうございました。皆様、本日はよくご参拝でございました。